Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ顧問の編、12月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。
2018年12月20日19時半を回りました。こんばんは、弁護士の隅田隆平です。いよいよもうね、会う人会う人に良いお年をという季節に、
はい、
なってきましたな。
はい。
ねえ、12月20日。私あの12月16日が誕生日で。
あ、そうですね。あ、おめでとうございます。
長谷川くんはい、Facebook も、LINE も、いろいろ繋がってる手段があるのに。
あれ難しいんですよね、その。
メッセージクレーム
な、ね、するかしないかの、こう。なんかみんなにしないといけなくなりません、あれ。
あ、そうそうそう。
誰々がお誕生日ですよってなんか来るじゃないですか。
来る来る来る。そうやね。一人にやったら他の人にもやらないといけないし。長谷川弁護士も私もね、やっぱり職業上その平等原則というか、同じ関係性にある人は等しく平等に扱わないといけないみたいな意識が妙にあったりとかして、はい、いや、そんな言い訳通らないですよ。
いやいや、でも、僕の時もらいましたっけ
送ってないかな長谷川くんの誕生日に送ってなかったっけ
そんなもんやと。
そんなもんやな、男同士な。
はい、
だからこの Facebook とか、あるいは、ねえ、LINE とかで誕生日を表示したりとかされたりとかっていう時代になってきて、
はい、
昔よりもその何でしょう、誕生日を祝う機会が多くなりましたね。
そうですね、はい。
そんな男同士の友達で、
わかんないです、はい。
うん、誕生日おめでとうとかって、
はいはいはい、
そういう SNS 以前の時代はなかったじゃないですか。う
ん、確認しないですもんね、誕生日いつって。
そうそうそう。僕ね、唯一、誕生日を明確に覚えてる友達って一人だけです。
ああ、そうですか。
はい、一人だけ、
いるんですね、
はい、八本くんっていう、
あ
長谷川くんもご存知ですけど、
はい、
僕の友達、中学高校からの友達なんですけど、
はい、
彼の誕生日は覚えてるんですよね。
それはどういうきっかけですか？
そう、なんでかな、覚えてるね。うん、ぐらいのもんで、基本的に覚えてないですよね。
覚えてないというか、聞かされていないですよね。
聞かされていないし、はいはいはい。で、よく誕生日で、その、SNS とかで、
はい、
まあ自分がね、友達じゃなくても、友達が、なんかお祝いしてたら回ってきたりとか、なんかそういうのも出てくるじゃないですか。大々さんのにいいね押しましたっていうのを、
はいはい、
直接友達じゃない人の写真とかが見える場合もあるじゃないですか。
はいはい、
で、なかなかね、その、40過ぎて誕生日会とかって、結構でもね、世の中で社長と言われてる人は、ようやりますな、はいはい、誕生日会を、パーティーを、してはりますな、いくつになっても、はい、やらはんねんな、みたいな思うんですけど、ねね、そういうことに対してね、ちょっと、冷ややかに見てる部分が実は私あったんですけど、
はい、
この間でもね、その12月15日に、この番組のね。
うん、そうですよね。
忘年会をやった時に、うん、はい、誕生日祝いをしていただいたんですよ、皆さんに。嬉しいもんですな。自分が当事者になると。
はい。
そうなんですよ。はい、第三者から見たら、はい、もう40過ぎの親父が、誕生日でお祝いしてもらってるのは、
はい、はい、
もうよろしいやんとかって思ったりするんですけど、
うん、
いや、嬉しかった。本当に。
うん
うんうん、しかも、その、皆さん、私のね、この番組を聞いてくださってる方、
はい。
で、ラジオが好きな方で、っていうような状況で、
はい。
50人ぐらいの人が集まってもらってね。
そうですね。
大変盛り上がって、うん、で、森山塾さんがサプライズでケーキを用意してくれたんですよ。
ああ、そうか。すごい。それは。
ほんでね、森山塾さんが、最初からね、もうその、12月15日の、忘年会始めるときに、
はい、
まあ僕とね、柳田さんがいろいろなんか喋ってたんですけど、
はい、
いきなりね、隅田先生、最後の15分を私にくださいって言われて、結構ね、結構ドキドキしてたんですよ。何言い出さはんのかなとか、うん。
15分長い、
ね。15分長いから、大丈夫か森山塾さんって思ってたら、はい、私の誕生日のお祝いのケーキを用意していただいて、いや、ありがたかったですね。
すごい、それは。
うん、だからね、これから皆さんね、40過ぎたお父さんのね、うん、おやすさんの誕生日会とか、SNS とかやってるとね、
うん、
流れてくるかもしれないんですが、うん、これ案外というか私の場合、本当に嬉しかったんで、温かく見守っていただいたらなと思います。
はい、
それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ顧問の編。実はこの番組1月3日の
2019年の一発目を生放送で、はい、木曜日の19時半から21時までやろうと思ってるんですが、そうなんです。先ほど佐山さんとお話ししまして、うん、生放送とともに公開生放送にすることが決定いたしました。で、12月26日、12月26日までに、はい、hen@kbs.kyoto までご連絡いただいて、1月3日の生放送観覧希望という形でメールいただきましたら、その中から30名の方、
はい、
抽選で選んで、うん、こちらの方から番組側から、選ばれましたという返信をさせていただきますんで、12月26日の夜11時59分までってことですか。
ああ、はい、
はい。12月26日までに、hen@kbs.kyoto まで1月3日生放送、公開放送、参加希望というメールをお送りいただきたいなと。うん、またね、リスナーの方と触れ合う機会ができて、はい、楽しみにしております。こちら、ふんどしふりるさんからいただきました。こんばんは。いつも楽しいお話をありがとうございます。桑名正宏さんの息子を名乗る男が無銭飲食やラジオ出演をしていると話題になっていますと。
はい、
実際にこういう新聞記事が出てるんですよ。桑名正宏さんの偽息子ラジオ出演に飲食店で歌いおひねり。
うん、
長男ミュージ、冗談で済まないと怒ってると、うん、息子のミュージさんが。
どこのラジオ局、
ね、あのね、いろいろ地方のラジ、うん、FM とか出てたらしいですよ。出てて、うん、歌ったりとかしてて、セクシャルバイオレットナンバーワンを歌ってたという話で、福島県の FM 局の番組出てたらしいですね。はい、で、ふんどしふるさんはね、こうおっしゃいます。有名人の息子と偽っていたといえば、谷村新司さん、加山雄三さんの息子を装ってコンサートのチケット代金を騙し取ったサライ好きの男を思い出します。いたんですよ。何回かそういう有名人の息子を偽って捕まってるんですが、それがいつも谷村新司やったりとか、加山雄三っていうね、サライを作った人やったっていう。うん。あ、米安のことも、堀内孝雄さんのことも偽ってたかな、息子や、言うて。で、これは完全に詐欺やったんですよ。その、チケット、代金をもらってチケットを渡さなかったみたいなことで、うん、チケットが子供やから手に入ります、みたいな。
ああ。で、サライの人はサライを作った人やったんですか？え？
サライを作ったのは谷村新司とかやっぱ言
う
ぞ
よ。ああ、そういうこと。うん。
だからその息子を言うから、サライ好きな男と言ってるだけで、
なるほど、
サライを作った人がなんかしたとかじゃないですよ。
作ってますもんね、自分で。
自分で作ってます。そうそう、ダン工作、加山雄三さんのね、はい、ペンネーム、ダン工作。で、有名人の息子というだけで人は信じてしまったり、ご飯をご馳走したりするものなのでしょうか、と。いうことで、よう出没してたらしいですよ。
わからないもんなんですかね。
うん。
でね、有名ですよね。
あのね、長与千草さんのお店にも常連で来てたと。
へー。
いうことでね、先日、夫婦でね、喧嘩してるところを止めに入って、喧嘩というか、夫が妻を一方的に殴ってるところを、はい、止めに入って、ね、はい、話題になってた長与千草さんが、はい、また最近は、ようニュースの、
ね、ああ、なんかね、
登場人物になってますね。
うん、
長与千草の店の常連だった。福穴、野良と名乗ってたらしいですよ。野良っていうのが、どう説明したいですか、この野良は。大野国の能に。能に。ラは修羅の羅ですかね。野良と、
はい。
ミュージさんっていうのが、多分ミュージックのミュージックから、美しいに、勇ましいに、侍で、ミュージっていう、これ実際の息子さんね。
はい、
ノラっていうのはなんか、ありそうですもんね。この感じだと。
ミュージの次がノラか、ノラの次がミュージか。
っていう
さっきノラ行くかな。ノラの方が年上なんですよね。
この話で行くと、ノラは何歳ぐらいだろうな、40。うん、
ミュージさんより。
ミュージさんが今ね、ミュージさんもう37なんや。でも長男でノラって言ってて、隠し子みたいなことを。
で、そういう触れ込みやったんですか？
うん。言ってたらしい。うん。でね、これね、遺族の立場から死者に対する名誉毀損で提訴することも検討したが、ラジオで話している内容などを見ても、毀損に値しないと判断されたと。
はぁ。
って言ってるんですけど、亡くなった人の、に対する名誉毀損っていうのもあるんですよ、犯罪で。
うん、
ただそれは、虚偽の事実じゃないとダメですよね。
そうですね。
名誉毀損っていうのは普通、はい、虚偽、嘘じゃなくてもいいんですよ。社会的評価を低下させることを言うたら、
うん、
本当のことでも名誉毀損っていうのは、成立するんですよ。
ね、
うん。ただ、なんかね、なんていうんですか、公益目的で、公共の利害に関する事実で真実性を証明したときは違法じゃなくなるみたいな。例えば、政治家のスキャンダルとか、うん、社会的評価を低下させることだけれども、そのことを、うん、そういうふうにね、一般に公開することによって、有権者はその人が政治家としてふさわしいかどうか判断する資料になるんで、公益目的もあるし、うん、公共の利害に関する事実で、しかも真実であれば、あの、名誉毀損にはなら、名誉毀損にならないというか、名誉毀損だけれども違法性がないと。
はい。
いうことになるんですよね、普通は。で、死者の場合は、虚偽、嘘の場合だけ。
まあ、違法性がないのか、なんか、いくつか考え方がありましたよね、あれ。なんか
そういうのややこしいわ。
とにかく罰しない。
罰しないね、それは、ね。
罰しないっていう。
うん、さっきの話な。はい、気になんねな、やっぱり、弁護士やから。いろんな説があるからね。
そうそう。
でも、その、死者に対する名誉毀損というのは、まあ、虚偽の事実を適時した場合だけなるということなんですけど、はいはい、これね、隠し子、自分は隠し子やって、この、ラジオ番組に言うたかどうかわかんないんですけど、名乗るっていうことは、まあ、隠し子やっていうことじゃないですか。
はい。
言ったら、一般に公開されてる人じゃないんで、
うん、
その場合っていうのは、隠し子やっていうこと自体は、隠し子がいたっていうのは、社会的評価を低下させることになりますよね。
どうなのやろうか。
虚偽で社会的評価を低下させるか、死者の名誉毀損に当たるんじゃないかなと思うんですけど。
微妙なところでしょうね。婚外子がいたっていうことですよね。
ね、そうそうそうそう。
婚姻関係以外から、生まれたお子さんがいたっていうこと。
当たるような気もするんですけどね。
提訴だから民事のことなんですかね、それか。
ああ、そうかな。
賠償請求までは、
あ、民事損害賠償請求とか、
はい、
うん、まあ、したところで、ほんでね、
うん、
実際、じゃあ、その慰謝料がいくらやねんっていう話もあるし、うん、それを回収できんのかっていう話もあるでしょうしね、
うん、
こういう事件が。ね、定期的にありますよね、この有名人の息子やって名乗るってい
う。はいはい。でもラジオ局とかどういうふうな触れ込みで聞いてたんですかね。い
や、桑名正宏の息子やっていうことでしょ。
ああ。わ、うん、かりそうなもんですけどね。え、そんな人いたか。うん、まあ、ミュージさんは有名じゃないですか。
ねえ、アン・ルイスさんとの子供でしょ。
そうそうそう。
だから、野良さんは、銀座のホステスの間に生まれた子供やって言ってたらしいですよ。
うん。
うん、
そんな聞いたことない
のか。いや、聞いたことない。
でも。まあ、ないからね。ないから聞いたことないんですけど。
これでだから実際にこういう事件があるとね、ほんまの子供で、こういうこと言われる人も出てくるでしょうね。そう言い張ってても。
ああ。
有名二世以外はね、一茂さんとかで疑われないじゃないですか。
うん。
うん。ミスターの子供やで、いや、ちゃうやろってなんないじゃないですか。一茂やから。勝則もなんないですけど、あるいは、三田佳子の次男とかもね。うん、俺は三田佳子の次男やで、いや、違うやろじゃなくて、いや、知ってる知ってるって。有名や。有名次男ですから、なると思うんですけど、なかなかそのね、芸能界に入ってらっしゃらないお子さんは、これから苦難の道を。
まあね、いろいろ偽、こう、血統を偽るみたいなね、ありますね。
うん、ありますな。他に B 級ニュースで、あ、B 級というにはちょっとね、語弊があるかもしれないんですが、ラジオネームことの侍からいただきました、墨田先生、こんばんは。この夏、大阪を中心に西日本を騒がせた、富田林署からの逃走劇、あの、日田被告になるんですかね、
はい、
今、
はい、
容疑者逃走時、留置担当者が、警察のね、富田林の留置担当者が、アダルトビデオをスマホで見ていたとのこと。この留置担当者の弁護可能ですかということで。
笑ってる場合じゃないですね。
アダルト動画を視聴してたらしいですよ。うん。そもそもこの巡査部長っていうのは、留置担当者なんで、の人ですけどね、ナイキで禁止されているスマートフォンを留置場に持ち込んだ挙句、
はい、
まあ、逃走発覚までの間にアダルト動画を閲覧していたと。うん、で、日田容疑者が逃走した8月12日午後9時頃から約40分間スマホを持ち込んでアダルト動画や野球のニュースを見ており、
うん、
逃走に気づいたのは午後9時45分頃だったという。うん、
重大ですよね。
いや、重大ですよ。ね、で、巡査部長がスマホを持ち込みニュースを見たことは明らかにしていたんですが、アダルト動画の閲覧は公表していなかったと。大阪府警は。
うん、見てたっていうのは分かってたんですかね、じゃあ。
分かってたのに公表してなかったのかな、
どうやって分かったんですかね、
どうやって分かったのかな、
見てましてって言ったんですかね、やっぱり。
まあ最初の段階では言ってたんですかね。
さすがにね、ちょっと、それは、責任、 感じます、
ね。大阪府警の関係者は日刊スポーツの取材に本人がアダルト動画を見たと供述したのは事実と認めた。で、アダルト動画の閲覧を公表しなかったことについて、スマホを留置所に持ち込んだ行為に対しての処分で、何を見たから重くなるということではない、隠したわけではない、持ち込んだことへの処分だと。まあ、確かにそうかなとは、思うんですけど、まあ、これ別にね、アダルト動画を見てたから逃げられたとか、うん、野球のニュースを見てたからどうとかっていうことでもないのかな。
まあ見てた、何かを見てたっていうことですね、
うん。そうそうそう。しかも持ち込んだらあかんスマホを持ち込んでたっていうので処分したっていうことなんで、うん、何を見てたか問題ないと大阪府警は言ってるんだけれども、僕これ関係あると思うんですよ。
うん、
だって、おそらくね、
うん、
アダルト動画はイヤホンもしながら見てたと思うんですよ、きっと。
ああ、音も？
音も。うん。野球ニュースは別に音流れてもいいじゃないですか。
まあね。途中経過、うん。
途中経過流しながらやってても。
文字のやつありますから、ね、うん。
だから、多分アダルト動画やから。
ええー。
イヤホンもしてたせいで、その、ね、アクリル板を蹴飛ばしてても。も
う監視役ですよね、これ。監視役。
そうそうそう、留置担当の。
ですもんね。
ええー。それがあるんちゃうかなっていう。だから物音しても気づかへんかったのは、アダルト動画の、あれでもう、うん。
もうゾーンに。
そうそうそう、ゾーンに入ってた。ゾーンに入ってたっていうか、聴覚でも楽しんでるこの耳でね、イヤホンさして、それが影響して、気づかんかったんちゃうかなとか思うと。
まあ、ゾーンって言ったらダメですね、だから。
何でもう一回、改めて考え直して、
ね。いや、ゾーンっていう言葉が汚れますよね。
あ、そうそうそう。ダメですね、はい、そうそうそうか分からへんけど。いや、これでも、僕ね、この番組では基本的にアダルト動画の閲覧に対して寛容な態度を取ってきたつもりなんですよ。いろいろこう思いとか。そうなんですよ。それがこの番組のスタンス、うん、スタンス、どんな番組のスタンスに話したんですか。
さすがにね、これ。
これはあかん。うん、だって、ね、この逃げてる時に、元々の事件の被害者とかがどんだけ不安な気持ちになったかとかいうことを考えたら、うん、やし、ほんで、この事件以降ね、石鹸行ったら、結構、厳しなってますね。
うん、ああ、なんか、うん、案内というか通知みたいなのも来てませんでしたっけ？お声掛けいただきますようにお願いします
で。なんか警察とかもいちいち、
うん、
うん、チェックして受付のところで、なんか、
なんかぶら下げる
もん。ぶら下げるもん渡したりとかってことに、うん、はい、今で必ずそうではなかったですよね。
ないとこありましたね。
もう夜とかやったら受付行ったら渡されますもんね。うんうん、それを渡さないと帰れないみたいな形に。
あ、はい、
してますよね、
はい。
だからそれは今回の事件で、そう厳しくなるのはええことやとは思うんですけど、
うん、
で、ね、やっぱり留置管理の人見たら、僕なんかアダルト動画見てるんちゃうかなとか思っちゃいますもんね。
うん、
いやいや、ここは否定してくれよ。
うん、
いや、でも、
不安になっちゃうのはわかります、だから。
うん、
だから、まあ、その、ね、首からぶら下げるのでもそうですけど、帰った直後は結構閉まると思うんですけど、
うん、
だれてくるとね、多分やっぱりもう絶対大丈夫やっていう、うん、ほんで思い込みがあるんでしょうね。
日田容疑者っていうのはいろいろなんか分析してたらしいですね。この留置担当者の時は甘いとかなんかメモしてたっていうじゃないですか。
ああ、もうそういう。
だからおそらく書いてたんじゃないですか。うん、この留置担当者は
見とるって。
うん。何曜日の何時からアダルト動画見とると。
うん、
そういうのも分かってたんじゃないのかな、ほんまに。
なりえますね、それは、うん。
だから、ね、この日がだけっていうことは、あんまり考え方じゃないですか、この留置担当者が、
うん、
この日だけ偶然アダルト動画を見てるときに、
はい、
ね、逃走されてるとしたら、
うん、狙われてたとしたらね。
うん、だから多分、普段から見てたとかね、うん、そういうことも。
ありえますよね。
うん、これはあくまで可能性でしかないんですけど、うん、そこまでして見たいかな、アダルト動画。だって。
主語。
すべて憶測ですけどね。だから そういう、もしかしてこれ一番ダメなことですけど、その緊迫したシチュエーションも込みでの、なんか。
見たらあかんとこで
見たら、一番見たらあかんとこで見てて、俺がこのアダルト動画見てる間に脱走されるかもしれんっていう、その、自分の中での、見てええんか俺っていうような、
なんかまあ日常になってたんでしょうね。もうその仕事がもうなんかもう緊迫感がなくなってたんでしょうね。
落ち着いて考えたらものすごい重大な
仕事をしてるのに、うん、その罪を犯した疑いのある人で、場合によっては凶悪犯罪をした人がいる人を管理している立場やっていうことを忘れて、うん、今までそういうこの肥大容疑者みたいなことがなかったから、そういうことは起こらへんという前提のもとアダルト動画を見とったんでしょうな。
うーん、
うん、まあ、これどうなのかな、処分としては。
うん、ね、分かんないですけどね。
こういうことがね、
まさにそのタイミングでっていうのがね、うん、ちょっと。
まあだからこれバレた時っていうか、逃げたこと分かった時に、ね、本人からしたら。
いや、その気持ちっていうのはね。
こっちのアダルト見てた側よ。
見てた側でしょ、うん、見てた側が。
俺アダルト動画見てる時やんってなるじゃないですか。逃げられた。
まさか、まさか。
まさかのっていう。いや、まあだからね、アダルト動画は、仕事外で見るようにしましょう。隅田隆平のハマグリ顧問の編、KBS 京都ラジオからお送りしております。ラジオネーム、アスカランジェリーさんですかね、からいただきました。これなんて読むんですかね、アス。
ソウリュウですかね。
ソウリュウ、アスカランジェリーさんがいただきました。
エヴァンゲリオンですか、
エヴァンゲリオンなんですか、
ですかね。はい。
エヴァンゲリオンですか。すいません、不勉強で申し訳ないです。総理はアスカランジェリーさんがいただきました。こんばんは、隅田先生。12月19日水曜日の毎日新聞夕刊に毎月第3水曜掲載の日本への発言で、コラムニストの中森明夫さんがこういうようなことを言ってたと引用されてるんですけれども、ふざけるな、こんなバカな話はない、 JR 山手線
どっちなんですかね。あ、山手がなんか正式な。
正式は山手線なんですかね。でも山手線って東京で言いますね。
言いますね。
の新駅の名称が高輪ゲートウェイに決定したという、冗談かと思った。JR 東日本の駅名公募では1位高輪8398件、2位芝浦4265件、3位芝浜3497件で、高輪ゲートウェイは130位36件に過ぎない。なのになぜ、これじゃ公募した意味がない。誰がどういう資格で決定したのか、責任者出てこい。中略、攻略という記事があったということで、山手線が正しいんですか？
あ、そうなんだ。
正しい。山手線ではないんですか？神戸ですか？
あ、神戸にある。
と書いておられて、他のニュース番組でも同様に報道していましたが、そもそも JR 東日本は募集要項に、選考方法、応募された駅名は応募数による決定ではなく、ご応募いただいたすべての駅名を参考にさせていただき、新しい駅にふさわしい名前を選考いたしますと書いていたので文句は言えないと思いますと。これはひょっとしたら過去に東北新幹線の車両名称の公募で、初音ミクのファンが車両の色が似ているからという理由で初音と応募するよう、これ初音で合ってますよね。
はい。はい。
ネットで呼びかけたせいで、東北の自然や動植物とは関係のない初音が確か3位ぐらいになってしまったことがあり、それに懲りて募集要項にそう書いたのかもしれません。
あ、
まあだからその、うん、数だけじゃないということをあらかじめ言うてたと。
うん。
うん。
告知はしてるわけです。
告知はしてたと。
だから、うん。
なんか東京の方では偉いみんな怒ってるみたいですね。
ああ。
なんか関西やとちょっとピンとこない部分があって。
うん。
まあだから最初から結論ありきやなかったんじゃないかと。
うん。
いうことでしょ。高輪ゲートウェイっていうつもりやったら、あえて公募せんでもよかったんやと。これまあ、同じようなことが起こったんが、
どうなんやろな。
神戸の新海地で、
はい。
落語の寄せができたとき、桂文枝、当時のね、上方落語協会の会長の桂文枝師匠が、
はい。
公募の上で気楽館っていう名称になったんですけれども、
はい、
うん、まあ、後にね、
はい、
その、文枝さんとのお付き合いを暴露した女性がいまして、
はい、
私に応募させたと。わからないですよ。それほんまか話すことわからないですけど、そういう記事が出てましたわ。
うん、
私に気楽館と書いて応募せえと言ったのに、その景品ももらってへんみたいなことをね、
うん、
言うてはりましたわ。それと同じ現象ですね。気楽館事件と。
まあこれは応募させたわけじゃないからね。
応募させたわけじゃないから。
もともと、うん、副案としてあったのかもしれないみたいなね。
まあ、駅の、高輪ゲートウェイでも別に、
1位が高輪だったんですね。
それと、
ではそれにちょっと追加、ついたっていう。
ゲートウェイ。
どうなんでしょう。だから高輪派からしたらゲートウェイがつけられるっていうのが納得いかない人がいるのかどうかですよね。どのくらいいるのか。
うん。高輪8398件もあったわけですから。
だからもう決選投票。 するかですよね。
でもほんまになんか反対運動みたいなのしてる人も。
ああ、うん。まあ、まあ、全部カタカナついてないですからね、山手線の駅名は。だからあの並びが気持ちいいっていうのも。
ああ、そうかそうか。こう、うん。そういう意味では、そうかな。
路線図見たときにこう、スッキリするというか。うん、
じゃ気楽感もなんかカタカナ付け加えて、なんで、気楽感関係ない。
関係ない。
話なんですけれども、これね、反対いう話だと、あと、あ、そっか、これ話したら長くなっちゃうかな。あの、南青山の児童相談所を開設するとか言って、
そうなんですね。
ね、ブランド落ちるとか言って、南青山の住民が反対してるとかっていうのを、お送りいただいている方もいらっしゃったんですが、これもね、まあ、そういう、児童相談所とかっていうのは、ね、絶対なければならない施設であって、しかも、あれでしょ、虐待を受けた疑いのある子とかが、まあ、保護される場所やったりするんで、そういう社会的に必要なものが、ね、その施設が、その、
何ですか、
ね、これね、僕はニュースで見てたらね、この間ね、妻と昼ご飯食べに入ったお店で、このニュースをやってたんですよ。
うん。
なんかワイドショーかなんかでやってて、はい、まあ、二人で南青山の住民をボロクソに言ってたんですよ。何言うとんねやと。そういうね、何がブランドやと、うん。南青山ブランド知るかと。世界に発信してる南青山みたいなことをね。
うん、あ、そうな
の、言ってるんですけど、何発信しとんねやっていうような話を二人でね、言いながらうどん食べてたんですけど、
はい。はい、
一方ね、南青山の人が、
はい、
別にこれ児童相談所がどうとかじゃなくて、例えばでも、私もね、家の近所でなんか大きい施設建つとかやったら、
うん、
別に、そこの施設の名目が何であれ、
うん、
なんか、
まあ、関心はね。
うん、そうそうそうそう、ね、その近隣住民の人の、はい、あれですよ、相談を受けて、うん、僕がまとめて言いに行ったりとかっていうことをしたりもしてたんですよ。うん、そういうこともあったりしたんで、うん、そういうことしてるんですよ、私。そういうこと。
してるんです。
してるんですけど。
なのに。
いや、だからそれは別に、でもその、ブランドがどうとかじゃなくて、実際に、そういう方だったらどういう影響があるんや、みたいなことをちゃんと説明してくれ、みたいなのはあったりもするんで、うん、そこがね、
うん、
うん。ちゃんとね、うん、南青山のブランドがどうとか言うてる人がどの程度いるんかっていう話で、
うん。うん、どういうことなのかな。
ね、冷静になった方が、うん、冷静になった方がというか、冷静にならずにね、僕もうどん屋でボロクソ言ってたんですけど、そこの、なあ、まあ、これ言い出したらもうすごいややこしい話になるんですけど、基地問題とかでも何でもね、
うん、
うん、やっぱりその自分に置き換えてっていう部分がね、
うん、
うん、ないと、あかんのだろうなっていう話を短い時間でするのは非常に難しいことで、ね、高野岩の話しましょうか。高野岩の話この間してなかったんですよ。選手しようと思って。
投げ出しましたか。
投げ、その、わかる部分もあるんですよ。はい、ほんまに。はい、僕、文句言いに行った立場やから、
うんうん、
実際にこれ何できまんねん、ちゃんと言わんかいっていうようなことをね、うん、もうちょっと丁寧にですけど、
うん、
職業上頼まれたりするんですよ、そういう話を。
まあね、
うん、
多少まあ、やっかみもあるかもしれないしね、周りからの、こう、南
青山に対するね。何抜かしてんねんっていうのがね、うん。うん。
でもいざ自分のところの近くになると、ちょっとわからないところもあるし、まあ、
でもね、やっぱり僕ね、まあ、子供がね、うん、できてからね、その、なんて言うんですかね、なんか、他の子供も、可愛くというか、
うん、
なんかそういう、ね、保育園に連れて行くじゃないですか、うん。同じクラスの子を見てもね、上の子とかを見てても、うん、その、
でも、そうなんですよね。だから、あって良くない施設なのかって言われると、ね。
いや、ないとダメな施設
なんです。そういうことですね。
ないとダメな施設。
そうそうそう。
絶対、それはそうなんです。しかも、虐待とかっていうのが、うん、それはもう、
ですよね。
その、長谷川君もそうや思うけど、やっぱり、うん、ね、自分の子供できてから、ああいうニュースってもうほんまに聞きたくないぐらい辛いニュースだったり してくるじゃないですか。
はいはい。
っていう中で、そういうのが、でも現実にある中で、うん、そういう人を、こう、守らなあかん施設って絶対必要で、
うん。
うん、だからその、なんか、でもその、児童相談所じゃなくても、
はい、
その、人間って、まあ、勝手なもんで、僕は文句言いに行ったような話もあるわけでね。うん、
はい。
うん。
まあ、じゃあ。
高野岩
で。
逃げてますね。いや、ほんまにこういうのってね、実際に、うん、
聞いた方がいいと思うんですよ。ほとんどの人が、高輪の人に対するね、うん、高輪じゃない。
入り込んできました。
入り込んできました。
ゲートウェイから。
ゲートウェイの人に対するね、ゲートウェイじゃない、南青山とかっていう言葉の、はい、ブランドイメージとか一切抱いてなかったですけど、ブランドイメージとか言われたら、それに対して、
うん、
はぁ、何抜かしとんねんってなるじゃないですか。でもそういうのを取っ払って、実際自分がその立場であればっていうことにはなると思うんですけど。いやでもね、やっぱり、何でもね、その立場の互換性というか、一番大切なことってそうなんちゃうかなって、なかなかできない自分が言うのもなんですけど、だからこれだから児童相談、まあ、うどん屋で文句言ってましたけど、児童相談所がどうとかじゃなくて、
はい、
これだから児童相談所と結びつけてより南青山の人を批判しやすくなってるんですよね。社会にすごい必要な施設やから、必要な施設やのにそのブランドとかっていう、ね、あるかないかわからんもので、何ね、気取ってんねやみたいなことで言いやすくなってると思うんですけど、よく聞いたらそうじゃなかったりするんやと思いますよ。そこは。
はあ、
だって高輪の人も、高輪じゃないよ。
高輪じゃない。
ぐちゃぐちゃやってる。
なんで高輪じゃない。
ゲートウェイの人も。
はい、
だからやっぱり、絶対ね、南青山の人も自分の子供もいて、ね、そういうね、小さい子供が、の福祉を考えて、そういう施設が必要だって思ってるのは絶対そのわけ、そういうわけで、なんかこれを、施設を作るにあたっての手続きの問題とかで、ちゃんと告知されてなかったとか、そういう部分でもしかしたら怒ってる部分が実はあるのに、なんか問題が、南青山の人は調子乗ってるみたいな話になるのは違うんじゃないかなと。ちゃんとその辺の本当の声っていうのが、中に一人いたと思うんですよ。南青山のブランドが落ちるって言うた人が。
だからこういうとこですよっていう説明も、きちんとされてないのかもしれないですよね。児童相談所。
そう。という、その説明とかが、ちゃんとなく、もうできるっていう話になって、
なんかイメージ、その虐待とかそういうのとイメージが結びついて捉えてしまう人も多いのかもしれないですよね。
そうですよね。だからそこをね、これ、どう説明したいんですかね、これはね。でも、実際に多分話を聞いてみたら全然違うと思いますよ。この南青山の人に、ほんまに。中にはいると思います、そういう、いけすかん人が、いるとは思うんですけど。
まあね。それは、
そうなんですよ。
それはまあ、どこでもまあ。
なかなか難しいですよね。こういう、さっき立場の互換性とか言いましたけど、立場を置き換えるときに、みんなね、ワイドショーとかで、被害者の立場に立って、加害者を叩いたりとかってすることはできるのに、なぜ南青山の住民の立場になる人はいないのかなっていうのは、ありますよね。
あんまりいないか。
あんまりないですよね。自分を南青山の人の立場に置くっていうのは。
そこはなんか、
それも必要だと思うんですよ。両方の立場に身を置いてっていう。だから立場って変わるわけですよ。で、自分がその立場になることもあるし、だからその話をまた、高野岩の話にすると、高野岩は被害者やったんが、加害者になったっていうことで、もうあれもね、まあ、引退しはったじゃないですか。
はい。
引退しましたけど、あれ結局ね、その前にあった高吉俊、高野花部屋にいた。
ああ。
高吉俊が暴行した時は、まあ、何場所か休んでっていうことですよね。
吉俊って読むんですか？
高吉俊。でも、高野岩の場合は、自分が被害者の時に、春馬富士が引退をせざるを得なくなったから、自分も引退せざるを得ないみたいになりましたよね。あれっておかしくないですか？僕はおかしいなと思うんですよ。春馬富士が引退したから、同じことした自分も引退せなあかんっていうのは、おかしくて、僕は、春馬富士を復帰させるのが一番解決方法として、良くないですか、と思うんですよ。春馬富士も復帰して、まあ、高野家も休んだらいいじゃないですか。しばらく休んで、
もうちょっとでも難しいんじゃないですか。春馬富士も、モンゴル帰って、ね。
いや、まあ、モンゴル
学校作ってる。
学校作ってるけど、もういいじゃないですか。もう曲げも落としたけど、もうそのまま、しばらく曲げ言えるまで、また、
戻ってこれたらね。
戻ってこれてくらいの、その、辞めたから辞めさすんじゃなくて、辞めさせたのが問題あったんじゃないか、復帰させようっていう考えもあっていいと思う。
どこ行かないんですね。
なんでそこ行かへんのかなっていう。だからどっちか言ったら、高吉俊は、自分の暴行事件だけやから軽くなって、自分が被害者になった経験がある人が、ね、なんでより重くなるのかがよくわからなくて。
うん。
ほんで、まあ。
そうですよね。
よくわかんないですよ、そこが。 で、あれ、高野岩が、春馬富士に殴られてなかったら、
うん、
多分引退戦で済んだわけでしょ、今回。
うん、その可能性はありますよね。
なんで一旦前に殴られたから引退せなあかんのか、うん、それは自分が引退に追い込んだから横綱をってことでしょ、
うん、
だからそれやったら、春富士が復帰するのが一番いいと思うんですよ。まあ、現実に難しいと思いますよ、うんうん。
最終的には自分で判断しはったところもあるとは思うんですけど。うん、だ
からこれが無理やり解雇とかやったら、それを争ったりとかできるかもしれないんですけど、ね、自主的に任意引退やから争えないと思うんですが、その辺のね、立場を、なんかね、立場を置き換えるっていう部分で、
うんうん、
今回その立場を置き換えたことによって変えて、うん、ねえ、うん、前加害者で一番痛み分かってるのにやるなんてってね、そこが重く処罰される理由にはならないはずなんですよ。前殴られたことが。うん、大相撲でね、うん、そういう可愛がりっていうのは、これからなくすべきだと思うんですけど、うん、もうあるところで線を引いて、うん、まあ、これからは厳しくするみたいな宣言をしてましたけれども、うん、あるところまでは、今までのはもう免除すると。絶対隠れた暴行いっぱいあったと思うんですよ。うん、それを後から発覚して引退せなあかんっていうのは良くないと思うんで、うん、もう、例えば2018年で、もう線を引いて、2019年の元旦から、うんうんは暴行はもう解雇やみたいな形にしてね、それまでのなんか問題になった人は復帰できるみたいなね、御社にするみたいなことはあっても僕はいいんじゃないかなと思うんですけれども、隅田隆平のハマグリ顧問の編、12月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。